釘本ひろみの当たり前の世界。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宋美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日のゲストは沖縄県那覇市半田川でカフェひかゆんをされている店長の田中美希子さんにお越しと、ごめんなさい、ガリバーさん、お友達のガリバーさんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
あの美希子さんとはですね、ガリバーさんの紹介でひかゆんさんにお邪魔させていただいたのがきっかけなんですけど、もう一目見ただけでただものではないというあの感じでしたので、今日はお話を聞かせてください。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。
じゃあまずですね、美希子さんにお話を伺う前に、ちょっと最初なんでひかゆんさん知ったんですか、ガリバーさん。
僕はパワースポット巡りが好きで、はい、そこで出会ったのが美希子さんです。
そうなんですか。ということは美希子さんもパワースポット巡りが好き。
好きですね、はい、ガリバーさんとの出会いは、はい、あるカフェで、はい、そこの、店主を務めている、はい、直子さんという方からのご紹介で、出会いがありました。
そうなんですね。ということで、でもひかゆんさんもパワースポットですよね。
そうだと思います。
私もコーヒー豆買わせていただいて、毎日じゃないですけど美味しくいただいてるんですけど、ものすごく、いいお豆を、良心的な価格で、販売されてるんですよね、本当にいい方だなって思って
本当にありがとうございます。コーヒー豆に関しましては、東京のコーヒーローストビバーチェという自由が丘にあります、お店からの輸入ということで、私も沖縄でもし皆さんが直火焙煎で、一人一人の好みに合った焙煎で美味しいアロマ漂うコーヒーを飲んでいただく蹴る人がいらっしゃったら、できるだけ広めていきたいなと思って始めました。
なんか美希子さんはですね、コーヒーのことすごくお詳しいですけど、もちろんなんですけど、もともとは英語の先生をされていて、はい、カフェひかゆんさんを始めたのは2020年の4月なんですよね。
そうです。まだ本当にもうすぐ3年になりますが、はい、まだちょっとまだまだの3年です。ただ私も就職した頃からコーヒーはもういつも手放せない、もうノーコーヒーノーライフぐらいの感じで、はい、大好きだったので、なんとか美味しいコーヒーが飲めたら、また皆さんにも飲んでいただけたらいいなと思って、美味しいお店を探しておりました、はい、そうしましたら、自由が丘に、いとこが紹介してくれたんですけど、直火焙煎で種類を選んでその人に合った焼きで、マイルドとかやや深とか深入りとか、そういう形で焼いてくださって、本当に心がこもったコーヒーだったので、もうそことの付き合いが20年ぐらいになります。
すごいですね。じゃあ東京にいらっしゃったっていうことなんですか。
そうなんです。6年前に移住してきまして、で、こちらでもちょっと教員をやってたんですけど、一応定年ということで3年前にもう 定年だったので何しようかなと思ってそのコーヒーロースとビバーチェでちょっとそう話していたら嗅覚を刺激するものが人生には大切よって言われて、あ、そっか、私コーヒー好きだなと思って、じゃあ沖縄でやってみたらって、あ、まあ、本当にその一言だったんですけど、機械なども全部揃えていただいて、はい、まあ、木豆は20種類ぐらいを購入して、で始めたといういきさつですね、はい、
今ですね、嗅覚を刺激するものが人生に大切っておっしゃったんですけど、ちょっとそこにちょっと反応してしまったんですけど、はい、それはどういうことなんでしょうか。
あ、そうですね、はい、なんか人間のね、五感ってありますよね、はい、本当視覚とか聴覚とか、はい、味覚とか、はい、で、触覚、あと嗅覚ですね、はい、どうもその嗅覚から人間はいろんなことを察知して、そしてそれが自分の中でより自分を自分らしく生きるようにする何か源になるというふうに伺ったんですよ、はい、でそうだなと思って、ある時東京で仲間たちと話していたら、まあ、昭和医大の先生でその嗅覚を研究している方が本当に人の、まあ、体臭から、まあ、いろんな食の、匂い、まあ、香りとか、はい、そういうものによって人は幸せを感じたりするっていうふうに言われて、ああなるほどって、
はい、あ、確かにコーヒーの引き立て入れたての香りを嗅いだら幸せな気持ちになりますもんね。
そうですよね、もう仕事でほとんどまあ、ストレスというか楽しいこともあるんですけど、はい、やはりストレスも多かったので、もう唯一の私の救いといえば休み時間にコーヒー入れてそれを飲んで、あ、次頑張るぞみたいな、リラックスするんですけれども、なんかこう次へつながる、でこの香りが脳を刺激するって言いますか、まあ、リラックスと両方ですね、はい、
そうですよね。ね、じゃあ、みきこさん、ひかゆんさんっていう名前のことをちょっとお伺いしたいんですけど、はい、これは沖縄弁なんですか？
そうなんですよね。ひかゆんって珍しいですね。しかもね、ちょっと言いにくいというか、沖縄の言葉で、んから始まったり、ひとかから、はい、ね。で、これは、知り合いの、琉球歴史の先生に、はい、私こういうお店するんだけど何かいい名前ありますかって尋ねたら、はい、まあ、近くの名前を取ってつけようかなとかいろいろ考えたんですけど、そしたらカフェひかゆんがいいよって言われて、はあ、なるほどって、どういう意味ですかって言ったら、まあ、光が宇宙から光が降りてくるってことで、はい、あ、それはすごいいい名前だなと思ってそれでつけました。はい、
沖縄弁で宇宙から光が降りてくるっていう方言があるのにすごくびっくりしたんですけど、
そうですね、
どうですか、沖縄出身の。
ですね、はい、はい、我ひかゆんとかね、ひかゆんという言葉は、ま、僕 の, ま、畑の師匠、はい、70超えるんですけど、昔そういう前田さん、そういう言葉は使ってたことがあるよということで、昔の人にもし聞くとそういう沖縄の言葉に残っているってことを覚えている人もいるかもしれませんね。
すごい素敵なお名前ですね。
そうですね、はい、なんか皆さんね、はい、ちょっとかっこよく外国語でつけられたりってあるんですけど、はい、せっかくご縁があって沖縄に来させていただいて、まあ、沖縄の方たちに本当に囲まれて助けられて生きているってことは、沖縄のやっぱり根本にある何か本当に大切な、まあ力というかエネルギー、それのもとは何だろうって言ったら、やはりもうこの私たち人類とか、まあ、大きく言うと地球とかを守っている天からの光、まあ、ティーダとか、はい、太陽の光でもいいんですけど、はい、なんかそういうものかなって、はい、感じてます。はい、
あ、そうですか。あ、ね、なんか深い思いがでもつながってるんですね、ずっとみきこさんがずっと思ってることに、
はい、そうですね、なんかまさかね、自分が、普通のこう社会人を終えた後コーヒー屋さんをするとは本当は思ってなかったんですよ。
そうなんですか。
全く思ってないのにこういう流れになってきていた、まあ、好きだった香りが自分を癒していた。で、後で考えるとなんかやっぱり まあ、過去性とかっていう話になるかもしれないんですけど、うん、昔もっとどっかの過去性で、はい、やんばるのようなところで私は大豆を煎っていた、大豆を煎っている、なんか豆を煎っている。で、これカラカラカラっとこう、はい、240ぐらいをお一人分にお焼きするんですけど、はい、それを毎回煎って、その冷まして、グラインダーをかけて粉にしてお出ししたりするんですけど、その煎ってる時、あれどうして私この豆を煎っているんだろうってふっと思った時、なんか昔にこの豆を煎っていたんじゃないかなっていう記憶が思い返ってきたんです。自分、はい、自然に。
それどういう目的だったんですかね、豆を。
多分ですけど、映像としては本当にそういう、はい、なんか私の中では、はい、まあ、台湾の山奥 の、ある民族、はい、タイヤール族とかそういう民族、たくさんあるんですけど、はい、そこの上の方ではお水も山からのお水で、塩がないので、ピパーツですか、のようなもので、こう味をつけたりカルシウムとかカリウム取るんですけど、はい、豆もかなり大事なタンパク源で、何かそれを煎ってこう温かくしたものを売って、またそれを料理されるとか、そういうのがあったという自分の中の記憶、それでこの豆を煎るのと、まあ、コーヒーとちょっと香りは違うんですけども、はい、何かそれが自分にジーンと来て、はい、やんばるにドライブをするといつもその映像が、豆を煎るって、なんかそんな感じで思えてきて、
はい、じゃあめちゃくちゃ天職なんですね、
のような気もします。
そうなんですか。それで今の場所も、はい、なんか何かご縁があったんですか。
そうですね、はい、皆さんからは、うん、例えば街の中でやらないのみたいなことはよく言っていただくんですけど、これも本当にご縁で、私が行っていたカフェがあって、はい、農連っていうところがあって、はい、そこのカフェのご兄弟がいらっしゃるんですね、はい、で仲良くさせてもらって、みんなで食事したり歌を歌ったり英語の歌を歌ったり、もう一人先生になる方がいて、
はい、
でそのきっかけで、そのカフェの店主がタロットをなさるってことで、はい、その場所へ行ったんです。今私のコーヒーロースターカフェヒカユンがある場所へ行かせてもらったんですね、はい、そしたらそこに大きなフードのついた換気扇があったんです、
はい、
でその換気扇を見て、あ、これ豆焼けるなって、換気扇見て換気にむせたっていうか、はい、で後から 後で笑ってください、
ありがとうございます、
は
い、
後でその店主の方に、はい、あ、ここでなんかコーヒー豆焼いていいですかって言ったら、あ、いいわよっていうふうに簡単におっしゃってくださって、
はい、
で来年からになりますということで、それは前の年に行ったので、始まる2019年だったかな、
はい、
後半ぐらいに訪ねたらいいということで、2020年から始めることになるんです、はい、
そうなんですか、はい、でもすぐにその自由が丘のコーヒーショップの方がお手伝いしてくださったんです。
そうなんです。
ね、そう、それなかなかできないですよ、そんなこと。
ですよね。で、もう場所もね、前カフェなさってて閉じられてたとこだったからね、ほぼ居抜きで、
はい、
でもう食器とかもほとんどあって、あと自由が丘の方からはもう木豆と機材をいっぱい送っていただいて、はい、もう箱も大きな箱を17箱ぐらいだったかな、東京から送ってきたんですけど、はい、でその前の3月の終わりぐらいからしばらく、そこでちょっと修行という研修を筆をさせていただきました、
はい、そうだったんですか、ね、面白いです ね。じゃあちょっとちょうどですね、今半分ぐらい経ったので一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。今 いろいろお伺いしたんですけれども、コーヒー豆を販売されたりカフェとして、あ、ランチも美味しいですね。
ありがとうございます、はい、
なんかこだわりありますか？
そうですね、たまたまご縁で私のところで一緒に、はい、ランチを手伝ってくれてる男性がいまして、はい、その方は長岡式の酵素玄米っていうのを一番主に食事の中に入れられてるんです、はい、そして、私も10年以上前から玄米菜食っていう、はい、一応そういう、ビーガンほどはストリクトではないんですけど、なるべく自分の体のことを考えてそういう食事をしたいと思っていたので、ちょうど手伝ってくださる方がいて出させていただいてます。
そうなんですね、はい、すごく元気になる
美味
しいお食事ですよね、はい、また行きたいなって思ってるんです。ぜひ、なんか伺った時に、はい、なんかお客さんで月曜日にエステのイベントをするんだみたいなことをおっしゃってる方とか、はい、ちょうどお会いしたんですけど、はい、イベントとかもいろいろされてますよね。そうですね、
はい、はい、こういうコロナ禍ということもありまして、ちょっと休んでいる時やイベントをストップしたこともあるんですけど、基本的に月に2回以上はやろうというふうに自分の中では決めてます。でその1回でもうほぼ2年以上続けてるのが子ども食堂っていうイベントなんですよ。 で、はい、でそれはだいたい月末 の土曜日か日曜日の午後からやっています、はい、で一応予約制で持ち帰りの方がほとんどなんですけど、はい、男性とか、女性でもお一人の方とかそこで食べていく方は、大人は350円を材料費でいただいて、お子さん高校生ぐらいまではもう無料で持ち帰っていただくっていうことをしています。
はあ、なんか見たら確かに第24回とか5回とかですごい続けられてるんですね。
はい、おかげさまで、はい、
やっぱりお子さんとかが多いんですか？
ですね、本当にコロナ禍ってこともあったんですけど、うん、それがない時は、うん、お母さんと 3,4 人の子どもさんがいらっしゃるとかそういうこともしてましたが、はい、もう基本的に今はお弁当形式で注文を受けておいて、はい、何時に取りに行きますってことでそれをお渡しする形で、
あ、そうなんですね、
または相談員をされてる元先生だった方も、はい、私のもういつも手伝ってくださるお仲間なんですけど、はい、その人がいつも配ってくださるとか、はい、そういう形で大体、そうなんですね、そんなにたくさんは作れないね、30食程度ではあるんですけど、毎回やっております。あと寄付を、はい、皆さんからいただくとか、はい、バザーをしてるんです。そのバザーの収益で、はい、ほとんど賄っております。
そうなんですね。行った時ありました、食器とか。あれですね。
そうなんですよ、はい、
そうなんですね。
その食器とかも、はい、もうお家に余っているもの、本だとか、あと服だとか、はい、もう本当に企業さんからもこういただいたり。
ああ、そうなんですか。
ただ、すごくたくさんになってしまって、この収録室ぐらいいっぱいに集まったこともあって、
あららすごい、
ちょっと処理も、はい、結構どんどん出していかないと、うちもそんなにスペースがないので、皆さんが買ってくださったり、また施設に届けて、いただいたりということで、それと関係なしに少し寄付をしてくださる方のもので、ほとんど賄ってきました。
そうなんですね、はい、なんか2年前に始めたとは思えないぐらい、はい、なんか人とのつながりもあるし、
そうですね、
こうなんか同時にこう動いていってるっていうか、
はい、ありがとうございます。そうですね、なんか皆さんのこう口コミって言いますか、ネットワークというか、友人のまたご友人とか、そういう形でいろいろ来ていただいてます、で、子ども食堂以外ですと、はい、イタリアの領事の方 の、はい、勉強会ですとか、あと、いろんな離島があるので、そこ の、 行事、いろんな神行事とかのお勉強会とか、そうですね、あとはカウンセラーなさってた方 の、 勉強会とか、結構多岐にアーユルヴェーダをやってるヨガ の、 教会を立ち上げた子のお話とか、いろんな方になるべく多くの方で皆さんが興味あるテーマを 決めて、それは私が直感で決めてるんですけど。
あ、そうなんですか、
はい、そういうイベントをしてます。
へえ、なんか今イタリアっておっしゃってましたけど、はい、どうしていきなりイタリアが出てくるんですか。
イタリア、そうですね、はい、イタリアはね本当にまあ大好きです。自分が大好きです。イタリアの食べ物も好きです、はい、で実は2015年にイタリアで仕事をしてまして。
そうなんですか、
まあ、短い間半年ぐらいだったと思うんですけど、はい、東京であるアーティスト の,、はい、プロデュースということでいろんな国にその人の作品を出すってことで、イタリアのフィレンツェ の, 駅前にサンタノベあマリアノベーラっていう広場がありまして、はい、そこの前 の, アリナーリ写真美術館っていう国立の写真の美術館があったんです、
はい、
でそれはまあフランスと2大拠点になってまして、写真では一番古いとこで、でもともとそのアーティストの人は実は沖縄の海をテーマにして、海中写真を撮ってたんです。それをちょっと CG 化して海中のゴミだけをこうリタッチして、また CG で仕上げて、コルトンというフィルム、
はい、
後ろから、LED の光を当てて、フィルムで見せる作品があるんですけど、うん、そういうものも出してましたね。でそれをそこの写真の美術館で展示するっていう企画をしたんです。
わあ、すごいですね、うん、そんなね由緒正しいところで企画をされるなんて。で、
はい、
でちょっと話が飛んじゃうんですけど、あ、はい、あ、ごめんなさい、みきこさんって大山、
そうです、鳥取県 の, 大山っていう山がある、ね、
はい、行ったことあります。
ありますか、
はい、いいとこですね、あそこね。
そうですね、
でなんか梨農家のお孫さんとして生まれたって書いてある。
そうなんです、ご存知の方はご存知だと思います、はい、20世紀っていう、はい、緑の梨、はい、水分が多い、あそこの農家、はい、農家の孫です。
ね、鳥取といえば20世紀ですもんね。
そうです、はい、そうなんですよ、梨 で, で、ね、あとはまあ美味しいお米とか野菜で育ったので、はい、本当に、はい、そういう山の中暮らし、
はい、
まあ、小学校の低学年ぐらいまでですけど、はい、そちらで育ちました、
ね、だからその、ね、東京とかこの今沖縄の海のっていう、はい、全然ゆかりがないんだけど、はいはい、企画をされたんですね。
そうですね、なぜだか、まあ、自分もあっちこっちいろんな国に行ったりとか、
はい、
そうよく動いてます ね,
うん、ね、いろいろまたお話伺えた、はい、たいですけど、じゃあその企画展がきっかけで沖縄に来られることになったんですか。
そうですね、それも関係してます。その、沖縄の海を、はい、こう中心にして作品を作ってたアーティストをまたプロデュースしてた方が、
はい、
私の絵の師匠なんですよ。
絵もされてるんですか。
はい、でその方はまた今年、3月に、展覧会を北谷町でするんですけど、
そうなんですね、
はい、私も仲間たちと一緒に出させていただくんですけど、それがご縁で沖縄に来ることになったんです。
そうなんですか、はい、それは北谷町でされる先生は沖縄の方。
そうなんです、沖縄の北谷町出身の画家なんですけど、はいはい、今は埼玉にいます。
あ、そうなんですね、
そこで習ってたんですが、はい、沖縄に行ったらということで沖縄に行きなさいっていうのを前から言われてて、その先生の友達の人が米軍基地、はい、この近くのフォスターの熊崎ハイスクール の,、はい、アートの先生だったんです、はい、アメリカの方です。でそこのうちにお世話になって、3ヶ月ぐらいしてから学校で勤めるようになりました。
ああ、そうなんですか、じゃあ、ね、ご縁でそういうふうに
動
いていらっしゃるんですね。
そうですね、なんか東京にいる時も沖縄との縁が多くて、
うんうん、そうなんですか、
はい、そのアートを沖縄をベースにした、はい、アーティストと、はい、その沖縄出身の画家と、はい、周りもなんか沖縄好きの人が多くて、まあ、自分が好きだったのだと思うんですけど、はい、沖縄になんか縁があるなって、10年ぐらい前から毎年 2,3、はい、回来てたので、
あ、そうなんですね、
まあ、移住してみたいなと思ってたんですけど、うん、まさか本当にするとは思っていなかったです、
はい、不思議ですね、
はいはいはい、
そうなんですか、 はい、ということでですね、ちょうど今5分前ぐらいになったので、一旦ジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。ということで、なんかみきこさんってめちゃくちゃバランスが取れてる方ですね。
そうですか、ありがとうございます、
なんか範囲も広いですし、どうしてそんな風になられたんですか。
どうもともと、いやいや、そんなことはないと思いますけど、はい、まあ最近、実は昨年の暮れよりちょっと前に、まあ、父が亡くなって、はい、まあ、それ大往生だったんですけど、うん、はい、父は幼い頃から絵を描いたり書をしたりするのが好きだったんですね。で、父も最後まで書をやった、一応書家なんですよ。それで私は、まあ、書道も絵も描いてたんですけれども、もうほとんど学校を卒業してからはもう仕事仕事でほとんどやってなかったんですね。で、一旦学校をちょっとお休みしている期間があって、はい、その時にその沖縄の画家の方に出会ったんですよ、
はい、
それからまあ、岡本太郎じゃないですけど、はい、もう絵はキャンバスに好きな色を思いっきり描きなさいっていうことを言われて、
はい、
そのデッサンが上手とか技術とかっていうより、あなたの気持ちを表現しなさいって言われて、それからなんかこう人生がちょっと動いてきたような気がします。
その前とその後っていうのは自分で言う、なんかなんていうか、客観的に見ると違う人みたいですか。
やっぱり違いますね。なんかね、結局自分を表現する手段が見つかったっていうか、
は
い、まだ、まあ、技術的にはそんなに途中からやってますので、はい、まだまだなんですけれども、やっぱり表現する。で、しかも沖縄の方って瓶型の赤青黄とか、はい、もう原色が多いですね、うん、太陽にこう反映しても負けないような色で、その方もいつも赤が貴重なんです。青とか、
はい
はい、それですごく影響を受けたと思います。
そうなんですね。なんかめちゃくちゃ明るい、最初はすごく赤い洋服を着ていらっしゃって、
そうですね、
はい、それでそのイメージがあって、今日はもうめちゃくちゃシックで、またお似合いです。ありがとうございます。とっても素敵なんですけど、
実は普段は赤とか着てます。赤とかブルーとかなんですけど、なんとなく今日は、
そうなんですね、
はい、ちょっと、
なんかね、全然雰囲気が違うのでびっくりしました。はい、今日ヤンバルからいらっしゃったんですけど、はいはい、なんか用事だったんですか今日は。ガリバーさんの、
はい、今日はですね、はい、共通の友人で、はい、ヤンバル大宜味村の方の S ブラックというところで、はい、陶芸をしている田場さんという方、はい、僕もまあちょっと人生というのは出会いで決まるという形で、はい、33年前、まあ仙人みたいな方ですね、その人のところに行って、で、まあ、交流したという感じで、で、その流れで今日こちらの方に来ました。そうな
んです。実は私先日お誕生日で、多摩さんが作られたコーヒーカップをプレゼントしていただいて、本当に素焼きのカップで素敵でした。本当ありがとうございました。
おめでとうございます。
ありがとう
お似合いですね。なんかね、はい、ガリバさんが、ひろみさんの誕生日だよって、
じゃあ一緒に
って言って、でちょうどね、はい、本当にいい、お似合いだと思います。美味しいお茶とか
コーヒーを、
コーヒーを召し上がってください。
はい、もうどんどんそのコーヒーつながりでそういう風になんか広がっていってて、はい、楽しみですね。
ありがたいです。
はい、私もみきこさんのコーヒー豆めちゃくちゃ種類もいっぱいあってすごくいいので、はい、また買いに行きたいと思いますし、
ありがとうございます。
全国から買いに来られてますよね。
そうです、そうです、
はい、ね、本当素晴らしいんですよ。はいはい、またちょっとお店の宣伝をちょっと15秒ほどで、
はい、
どこにあるか、
はい、どんな豆も、はい、うちで好きな焼き方で焼きまして発送します。全国どこでも、はい、海外にも発送したことありますので、
はい
はい、ぜひホームページご覧ください。
はい、
カフェひかゆ
んさんですね、はいはい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございます、はい。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さんいってらっしゃい。